はい、じゃあ建築系ラジオです。今日は横浜トリエンナーレバンクアート特別連携プログラムの、新港村に、建築系ラジオとして、ブースを出しまして、でそこで今日、8月24日までは建築系ラジオブース内で地方展、建築系ラジオは地方の学生グループでやってるんですけども、まあ、その地方の学生たちが、まあ、展示を持ち寄るという形で地方展ということで今日までやってきました。はい、私は九州大学の大学院正樹と申します。ということでみんなに回しますか。じゃあまずは広島チームの方から自己紹介を。はい、
広島チームで広島国際大学4年の松田かなです。
何チームでもないですけれども天内と言います。どっちかというと建築ではなくて哲学というか美学の方で、やっています。
沖縄チームの森本由紀です。
広島チームの堀川かなです。
建築系ラジオの松田です。
今回は常設展を担当しました、近藤陽介です。
入江です。
沖縄の城間です。
はい、ということで、じゃあ地方展各、地方チームが、展示をしてきたわけですけども、まあ、今回は無事に展示を終えたということなんですけども、その展示に至るまでいろいろそれぞれチームアイデアを出してきたと思いますが、それぞれどうやら没案があったということでいろいろ話を聞いてみたいなというふうに思います。じゃあどうでしょう。まずは沖縄ですかね。まあじゃあトップバッターの森本くん。
はい、琉球大学の森本由紀です。今回、2つほど没案が、出てしまいました。で、まずこのお話が来た時に、まあ佐藤くんはまあ2年生で僕が4年生で、いや何するみたいな話になりまして、もう振り絞って振り絞って出たのが沖縄ザ・ムービーっていう、まあ、相当、まあ、低クオリティだったんですけど、森本と、佐藤くんが、まあ、その沖縄の建築物とか、沖縄の観光スポット、ただちょっとアンダーグラウンド的な観光スポットを回って、それをそのムービーに撮って、沖縄を紹介するという、まあ、ちょっと、まあ、軽はずみにふざけてしまった、案でございました。それを、まあ、まあ、でもちょっと本気でやろうかなと一瞬思ってて、で結構これ、まあ、どういう風な動画にするとか、まあ、どういうスポットを当てていくとか、まあ、そういうのを、まあまあ、結構決めていて、まあ、それぞれ全部例としてピックアップしていって、で、まあ、沖縄の、その、まあ、普段他の人が、まあ、観光客の人が行かない海だとか、商店街の中だとか、あとは建築物の中みたいなところを回っていくことにして、バンクアートに来るお客さんにとってちょっと面白いかなと思うものを選びました。それで、まあ、五十嵐さんとか、松田さんとか、もう天内さんとかに、まあ、企画書を投げたところ、まあ、ちょっと最初当初30分ぐらいのムービーを浅はかにも用意しておりまして、まあ、それは長いから見ないということで、まあ、ちょっとまたこれが没案になった理由です。即アウトでした。まあその、まあ、即アウトで、まあちょっと、まあ本当にまたこれ戻ってきてまたどうしようかなみたいな感じで、まあ学校もあるし、でもまあその、まあ看護も考えないといけないなと思って、むちゃむちゃその佐藤君また次夜会うぞみたいな感じになって、で次会ってもその佐藤君と二人でやっててもこうひたすら二人で考えるもんだから、もうずっと考えても覚えなさないから、手になんか美術手帳とかあったんで美術手帳見たりとかして、美術手帳見ても何のアイデアも思い浮かばないし、何しようと思った時が、でももう沖縄もうどうしようって考えていて、でまあ何をまあそれ考えてたら、ちょっと沖縄にはやっぱりその 基地があるのでそのフェンスっていうものがすっごい長いなと思ったので、まあ、それはなんかそのドライブしてる最中とかにあって、その普天間飛行場とかかなり、まあ、普天間の基地問題とかよくありますけど、まあ、実際的にその、まあ、ニュースとか流れてるものよりもその基地の周りを囲んでるフェンスの方が明らかに長い。でしかもすごい広大な敷地を使っているのでそのフェンスは非常に長い。でそれをその、まあ、一つのパネルに仕上げてすごい目視化できるような状態にすればその基地の大きさっていうものをバンクアートのお客さんに伝わるのかなと思って、でそれもやったんですけど、まあ、正直なところ言いますとその基地問題に対して僕も大阪し森本も大阪出身、佐藤君も東京出身ということであまりこうなかったんですけども、まあ、ちょっと調べてみたりとかしても、まあ、ちょっと浅はかな感じになってしまってちょっとまあ沖縄にも申し訳ないみたいな。あ、それをその沖縄のそのパネルにしてその、まあ、写真をこう撮ってそのフェンスを写真撮って最後それを印刷してあの風船で釣るっていうなんかちょっとことであの風船にしようかなと思ったんですけど、でそちらの方はあの入江先生の方がボツにさせていただきましたということでですね、あの、まあ、ボツに五十嵐あので入江先生がもう一回言います、あのボツにしました、はい、の方で、僕らの方も何をしようかと言って、でもうどうしよう頼ます先生みたいな感じになって、まあ、うちらもその、まあ、前からあったその、まあ、フォルマリスとかそういうものがちょっと先生とか五十嵐先生とか、まあ、入江先生とかの、はい、最初から言おうと思ってたやろうって言われてたんですけど、粘りに粘ったんですけど粘りきれずスポッて、まあ、水の中に落ちちゃいましてボツとなった次第でございました。沖縄チームからボツ情報でした。あ、それであのもう一つあるんです。そう、最初2つって言ったんですけど3つ目がありまして、それはカームの、カーム沖縄の琉球大学の建築団体カームっていうものがありまして、それはあのカーム、という団体が、画一化されていく沖縄の風景を写真に撮っていくということで、まあ、作品に仕上げようと思いました。でその沖縄にもその、まあ、普段の地方、まあ、ある地方とかでもよく見られるような、まあ、ハウスメーカーが建てた、ような、住宅だとか、まあ、沖縄はもともとコンクリート住宅とか、まあ、多いんですけど、そこに、まあ、どんどん、まあ、ハウスメーカーが建てたような住宅がちょっと増えてきたりだとか、まあ、普段見るようなそのなんていうんですかね、ショッピングモール的なそのイオンとか、よく地方都市とかイオンとかが結構大きなショッピングセンターみたいなのですけども、そういうものが、まあ、あのちょっとできたりとか、そういうものを風景に撮っていって、まあ、そのあとはその港とかですね、他 の, そのまあ横浜とかでも見られるようなそのコンテナとか、そういうのをまあ沖縄にも結構あるので、そういうものを写真撮って、まあ、その画一化されていく風景に対して、まあ、今後沖縄はどうなるのであろうかみたいな話をこう提案をしようと思うことにしました。まあ、なんですけども、そちらの方もあの、まあ、ちょっとボスになりました。
ボスっていうか、
はい、
それをね、画一化される風景を撮ったとして、それが沖縄であるってことは どうやってわかるんですか？だって画一化してるから、あのそれを撮ったらわからないわけでしょ。それをどうやって展示するのかなと思ったんですけど、
それを展示する際にその分かりやすくするために、沖縄のそのなんていうんですかね、昔あったそのポスト、あ、まあ、今も発売されてます観光向けのポストカードとかポスターとかをの、まあ、代表的に沖縄ハイサイとか、まあ、書かれてるんですけど、まあ、あの表紙とかですね、ポストカードかにあのハイサイで書かれてるんですけども、その裏のバックの写真は大体海だとか青い海とか、まあ、ものが多いんですけど、それをその都市、確立化されていく都市とか風景というものに切り替えて、そのポストカードとポスターと写真を展示するということで、まあ、沖縄にもこういう風景があるということをやろうと思いました。面白そうじゃない？はい。 とです。でというまあことでまあでもそれもあの今回はい。
いやだから面白い。だから単純に結構分かりにくいかなと思ったんですよ。はい、その意図が。でそれも分かりにくいし、あと30分 の, その沖縄の風景撮るって言っても、はいはい、30分見てる人多分なかなかいないので、やっぱりもう本当にそれこそ1分か2分ぐらいでこれは何か面白いと思えるようなものを作らないと、なかなか展示ってみんなねせいぜいね1分とか2分とかそれぐらいしか見てもらえないので、それ30分見ないと全部が分かんないでしょというのを作るのはきついのかなという話を途中で僕はしたと思います。はい、どうぞ。
まあ、だから今回そういう話を踏まえて、まあ、沖縄チームの森本としてはですね、非常にその今回その何度もボツになっていって、で最終形態そのまあブースでの展示までたどり着けたことは非常にその勉強になったと思います。何度もこう潰れてきたので、まあ何が悪いかとかもその都度あの五十嵐さんだとか入江先生だとか松田さんからご指摘いただいたので、そこら辺はすごい勉強になったと思います。はい、ということで
次は九州チーム、
はい、あれ、でもとてもそのまず沖縄をどうにか伝えたいという気持ちがなんかすごい分かりました。なんか話を聞いて、まずやっぱりなんか沖縄にいる自分としてなんか何かをしなきゃいけないみたいな、なんかそれでだいぶおーっとなったのかなという気がしました。ありがとうございます。じゃあ九州ですかね。九州はどうしたかというと、ちょっとタイトルまで思い出せないんですけども、当初考えたのが、まあ、建築系ラジオは音系のメディアであるということで、何か音に関連したことができないかということで、じゃあ建築を聞いてみようみたいなことでですね、例えばあのテーブルとかあと壁とかドアが閉まる音だとか、そういう音を拾っていって、でそれをサンプリングした上で何か会場に来てもらった人に何か、まあ、サンプリングするしたものを叩くじゃないんですけども、その何かそこにある音を使って何かちょっとメロディーを作ってもらうとか、何かそういう、まあ、建築を聞くみたいなコンセプトだったんですね。でそういう提案を最初出して、で松田さん五十嵐先生とかにいただいたコメントっていうのは、やっぱりその今度音となると、まあ、会場がああいうまあ大空間の場所で、そういう音系のものっていうのはなかなか難しいんじゃないかっていうようなご指摘をいただいて、そりゃそうだねっていう話になりましたね。でやっぱりまあ、冷静なコメントをいただいて、でどうしようかなって思ってる時に、確か五十嵐さんの方から、五十嵐先生の方から、まあ、九州なんだから屋台があるじゃないっていうような、屋台というキーワードをもらったんですよね。で実は僕たちは多分沖縄のチームとは対照的に、多分あんまり最初から九州だとか福岡だとかっていうことが考えてなかったものだから、そのすごい屋台って言われると、その自分たちももう考えてすらいなかったっていうようなものだったんですけども、まあそうか、屋台あったねっていうことで、で屋台としたらどうしようかって話になった時に、まあそのまま屋台作っても面白くないし、何かいい方法がないかなって言った時に、九州チームの、スタッフの平山くんがですね、確かある時スケッチを持ってきて、でそのスケッチが天板が九州の形をしているテーブルだったんですね。でまあ最初はすごいまあすごいなんていうか、ちょっと短絡的にも見えたんですけど、でも意外と面白いんじゃないかっていうことは、そうなんですよね、なんかまんまだけどもなんかいけるんじゃないかっていうようなことをみんなでなんかまあなんか可能性を感じて、でなんかじゃあテーブルなら足はどうするとかって言ってですね、で最初の方の案はテーブルの足も、だからテーブルの足をなんか人間の足で作って、でその人間の足、まあ人間の足をかたどったものですね、 でその人間の足は僕たちの足で作ろうとかって話をしてて、で九州を支えてるのは俺たちだみたいじゃないですけども、まあそんななんかイメージで、テーブルの足は足っていうのはどうかとかって言って、そんなこと話もしたんですけども、まあそれは予算上ちょっと難しいってことになって、まあ普通のテーブルの足は普通のテーブルの足だったんですけどもね。でなんかまあ屋台ということで、そのテーブルが、そのテーブルの足が人間の足だった頃は、まあ屋台と動くイメージと、あと博多のその山笠の、山笠っていうあの博多ならではの、あの出汁を大勢で引いて街をね、あの走り回るっていう祭りがあるんですけど、はい、まあそれがすごいそのかけていくっていうイメージがあったので、そういう足があるっていうのがいいんじゃないかっていうことだったんですね。で最初で、まあ、そういうことでもうその九州テーブルっていうアイデアは固まって、で、あの最終的には提案としてはそういう形にしてもらったっていう。
人の子で切ったんですか？
いや、ジグソーというあの合板を、はい、そういう工具を見つけてですね、はい、で最初はあの今のテーブルの多分2倍近くの大きさがあったんですけども、ブースの図面をいただいたときに入らねえよって話です。じゃあちっちゃくしないといけないということで、
僕らも最初3000かでした。
そう、そうなんですよね。最初はちょっと場所のイメージが分からなかったしですね、大きさも分からないけど、まあとりあえずでもこれぐらいじゃないって言って、あの結構な大きさのものをさり作ってたんだけど、はい、そういうのでああいう形になりました。それではじゃあもう次の広島の方に回したいと思います。
あれ、そういえば、
あ、はい、
風船って結構
いや、さっき入江先生が風船案をボツにしたって話を聞いて、ちょっとこの話は出さないでおこうかなと思ったんですけど、いや実はですね、いや九州も実は風船案を考えててっていうのは、まあ、屋台はその屋根があるんですよね。で、
そあの、あ、見ましたよ。
ご存知ですよね。で、その屋根をなんか軽やかなものにしたいということで、まあ、風船案があったんですけど、まあ、最終的にはもうそこまでしなくていいだろうということで、もう、それで風船は立ち消えになりました、ね。はい、以上です。それでは、広島の方も。
広島チームは、あの最初は、あの地方ごとにこうチームが組まれていて、地方展っていう感じでやっていたので、こう広島チームだからやっぱり広島に関係のあることをしなくちゃいけないのかなっていうふうに思っていて、なので広島っていうとなんかすごい建築家の先生とかがあのたくさんいらっしゃるっていうことをよく言われていて、そうであればその建築家の先生方のなんだろう音とかあのインタビューとかを収録したりとかして、あと自分たちでパネルとかそういう建築家の先生たちのパネルとかをまとめたらどうだろうっていうふうにまず一番最初に案を作ったんですけれども、それだとなんかすごく硬いとか学会みたいみたいなふうに言われてしまって、でそれで、まあ、
学会同時並行でやってるからね、早稲田で、
でそれがボツになりました。で、でもでその後、まあ、あのアドバイザーになっていただいている谷村先生とかにこう相談に少し乗っていただきながら、まあ、なんかこうなんかスケッチなんとかをして、なんかこう自分たちにこう自分たちの目線から見た等身大のこう、気持ちだとかそういう、発言というかそういう風な発表ができたらいいんじゃないかなっていう風になって、だったらこう絵を描いたり自分たちの手で文字を書いてそういう風にこう伝えたらどうかっていう風な案になりました。でもまあそれをまあ 本来であればあの広島で作って会場に持っていくところだったんですけれども、地方展のこう展示の時期が少しずれ込んでしまっていたことや自分たちのちょっと認識がちょっと甘かったこともあって、当日そのスケッチをするっていう形になりました。あんまりそんな感じです。はい、
というわけで、あの地方チームそれぞれあの展示期間がやっぱり1週間とかやっぱり決まっちゃったんで、できないことっていうのは明確に分かっちゃうんですけれども、 あの僕たちというか天内とその近藤君は除雪店で、つまりこれから結構実はねやりた放題できるんですよね。とりあえず仮設でとりあえず仮のねものは作ったんですけれども、これからじゃあ何をやれるかな、何をやろうかなっていうあの意気込みを、まあ、近藤君から話してほしいかなっていう思いますけれども、あの除雪園はね、まあ、要は11月あの会期の終わりまでずっとやってるんで、あのどんどん増えていくだけなんですよね。だからそういう意味ですごくいい条件、あの極めてずるい条件なんですけれども、じゃあよろしくお願いします。
近藤です。常設戦は、今言われた通り11月まで、続くものなので、まず考えているのは、この移り変わる、企画展の方の、履歴が残せたらなと思いました。で、ちょっと今日展示見させてもらってもやっぱりすごい、レベルが高い展示がされていて、どの作品も、1週間だけっていうのはとてももったいない作品が多かったので、こういうことを一つ一つ残して、まあ、会期が長いんで最後の方に来た人もあこういうことやってたんだなっていうのが分かるような展示になると、いいと思ったので、常設展では、まだちょっと正確なことは決まってないんですが、そういうプランをちょっと考えていきたいなと思っております。
あとね、例えば、まあ、山田さんとかね、そういう写真を載せるであるとか、まあ、例えばこうやって横浜トレーナーレ関連の、録音したので、その録音をあのブース内で一生懸命流しまくるとか、まあ、そういうことは割と考えています。
単純にね、今の、常設展は、まあ、まずこの展覧会そのものの記録と、それから、まあ、テキスト、まあ、しかもそのバイリンガルなんですけども、テキストによる建築系ラジオの説明じゃないですか。でそれはすごくいいと思うんですよ。で、まあ、一方でその初めて来た人って建築系ラジオでそもそも何をしているのかっていうのはあまりわからないので、まあ、本当に言うとそのどこかにあのそれこそあの iPad があるのか何か分かりませんけど、建築系ラジオをそもそも聞けるスペースと今までどういうことをやってきたのかっていうのと、まあ、それこそ天内さんが多分作られてたと思いますけども、年譜みたいな要するにその歴史ですよね。あれがそのままあるだけでも正直言っていろいろ分かると、いやあれはぜひ、ね、あの欲しいな、
印刷して並べればいいかな、
うん、もう印刷するしてあそこに情報としてあるだけでも建築系ラジオが何をしてきたのかって分かるのと、まあ、本当言うとだからその別に点じゃなくてもいいので冊子かどっかに置いといてもらったらいいんですけども、建築系ラジオの今までの配信会、これ実は700回ぐらい行ってるんですよね。相当600回は越してるはずです。だから600から700の間ぐらいだと思うんですけども、相当の今までの数がのコンテンツがどういうものであったのかっていうのをどっかで一覧できたら、これ一回ね誰かがね合宿の時に印刷してきてくれましたけども、あれがなんか僕ももう一回見たいなっていう。だから僕自身そのあまりに多くて700ぐらいになると何がどうなってどういうものをやってきたのか本当に分からなくなってきているぐらいなので、それを一回整理どっかでしてもらえれば建築系ラジオの全貌が初めて分かると。今まで全貌が分からない形でかなり複雑にどんどんコンテンツが増えてきたんですよね。それこそ正木さんとか一番そこら辺を全部見てきてると思うんですけど、どうですか正木さんから見て何が必要でしょうか。建築系ラジオ、まあ、もう一回司会に戻っていただきますけども、まあ、知るために、初めて見る人が建築系ラジオを知るためにどういう情報があったらいいのかっていう、まあ、これはこれからの常設展にちょっと考えていただきたいことの一つなんですけども。
そうですね、その建築系ラジオをプレゼンするものがないっていうのは確かに僕も今の今まで気づかなかったなっていう、ちょっと正直思ってしまって、それは確かにああいう場では必要なものですよね。で、常設展の方では建築系ラジオとは何っていう形で展示の形でやってるんですよね。で森本くんなんかはブースで立ってる時にその入ってきて、その観客が入ってきてくれた時には僕たちは建築系ラジオと言いましてというような形でなんかその都度説明してましたよね。だからそんなそういうまあもちろん そういうコミュニケーションも必要ですけど、やっぱり建築系ラジオを説明するパネル1枚でも組織図でも何でもやっぱり必要ですよね。その場で聞いてみたりできるっていうことができると本当に一番いいかもしれないですけどね。
なんか当初最初ら辺に平山さんが自分のパソコンノート PC を開いてそのカウンターに置いてて、でそれが画面上にその現地系ラジオのサイトが載ってたんですね。それを見るのをかなり分かりやすいなって思いましたね。そういうのもあったらなんかいいかなと思います。そうです、はい、
そうですね。まあ必要なものは何かって言ったら大体
それとまず松田さんが言った聞けるやつですね。そこから
まあなんか CD プレイヤーでも一つでもあると違うのかなっていう感じはしますけど、
はい、まあね、電気通ったので、
はい、電気通ったね、はい、
やっと通電したので、はい、ここから、
ね、できることはやれることは多くなったと、
本当電気ありがたいです。
なるほど、
電気ありがたいですね。
はい、
っていう感じで、
っていう感じで、
堀川さん話
さなくていいですか？ですよね、何も喋ってないですもんね。なんか
すごい、
いやもう好きなことを喋ってく
れる。あ、じゃあ森本くんなんか質問してください。
素晴らしい。
いや、はい、こういう展、僕たち堀川さんと松田寛さんと僕で今日も24日ブースに立ち会ったんですけど、結構街、まあ、街に見立てられてるんで、そこら辺もすごいその何ですか、ブース同士の関係みたいなのも面白かったですよね。
はい、とても面白かった。なんか昼間とかに近くのブースに遊びに行ったりして、そこでその人たちのアートの活動の話とかを聞いて、でうちらもこういうことやってますよってそこで話したりして、今日夜バーに来ていただいたりとか、そういう村の活動ができてよかったと思います。
今日ね、バーにもキムさんって韓国のアーティストだけれども、多分あれだよね、A ゾーンの方の隅っこの方でやってる、結構広いところやってる感じの人だったんじゃないかなと思うけれども、まあ、ビール散々飲んでね帰っていったけど、
うん、やっぱりこうブースにいてこうちょくちょく外出てってみたりとかして、お客さんをこう聞いてみたりとか、自分たちの展示に巻き込むこともやっぱり、まあ、除雪船とは関係ないかもしれないですけど、ブースにいる人とはまあ必要かなと思いました。
いや結局ね、やっぱり場所があると、うまくいかない
ということで、また明後日から、明日は休館ということで、明後日から、この美術系ラジオの企画展示が始まって、でこれからも、11月までですかね、長く続くので、何回か訪れてみると楽しいんじゃないかなというと、非常にこれからが楽しみです。それではここら辺で締めたいと思います。ありがとうございました。